塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。
さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。日本はですね、男女平等とか女性の地位の確立、これらにおいてですね、国際水準から恐ろしく出遅れているんだなということが、最近もですねクローズアップされておりますね。私ね、会社勤めをしたことがないので、職場でパンプスを履くように要求されている女性がたくさんいるっていうのはね、ちょっと不勉強で気がつきませんでしたけどね。いや、日本はこんなことになってんのかと、驚くばかりです。セクハラ疑惑でね、辞任を余儀なくされた福田元財務事務次官のですね、卑猥な言葉を連発している音声テープも公開されましたけれどもね、麻生財務大臣がですね、セクハラがあったとは認定できないとかね、セクハラ罪はないんだろうなんていうね、乱暴なコメントをして、非難を浴びておりましたけども、結局この福田元財務事務次官、お咎めなしですよね。やっぱりね、日本はちょっと国際水準から本当に大きく、遅れているなという感じがします。なんといってもですね、国連人権理事会の UPR、普遍的定期的審査というんですけれども、この機関からですね218項目もの、人権上の問題があるぞと、日本は改善勧告を受けているんですけどもね、これに対して安倍政権はやや感情的な抗議文を送っているだけで、何も改善しようという姿勢を示していないんですけどね。この辺は沖縄の辺野古なんかにも通じる安倍政権の姿勢ですよね。何があっても聞く耳も持たないという、これじゃあね、日本という国がだんだん立ち行かなくなってくるのは目に見えておりますけどね。さて、深川事件の国家賠償請求訴訟のことはこの番組でも少しだけ、ご紹介しましたけどね、先月27日の東京地裁判決で、警察官の違法な取り調べや検察官の証拠開示拒否などがなければ、遅くとも控訴審判決1973年の時点で無罪判決が言い渡されて、桜井さんたちが釈放されていた可能性が高いと、捜査機関に猛省を促す判決が下りました。弁護団からは画期的だという声が上がり、桜井さんはですね、捜査機関の在り方を批判しておりますけれども、警察官が嘘をついて取り調べをさせ、嘘をついて自白に追い込んだり、そういった違法行為があったということを認定しているんですよね。これはですね、非常に大きい事柄だなと思いますね。判決後、弁護団と東京都内で記者会見をした原告の桜井昌司さんは、逮捕から52年の戦いを振り返り、支援者の前でほっとした表情を見せました。捜査や公判の違法性が認められた点を挙げ、検察官や警察官の個人的な責任を問う法律を作るべきだと、訴えていらっしゃいます。そして桜井さんと同じくですね、冤罪被害者、大阪の東住吉町事件で、再審無罪となり、自分自身も国賠訴訟中の青木恵子さんは桜井さんから希望をたくさんもらったと、喜んでいらっしゃいました。この青木恵子さんね、本当すごい方なんですよ。ご自身がですね、獄中にいた時に、励ましの手書きの手紙をたくさんもらって、これが本当に勇気づけられたということでね、彼女は今でも獄中にいる冤罪仲間にね、毎日毎日手紙を書いてるんですよね。これはやっぱりすごい努力だなと思いますね。そしてこの判決を受けて、法律の専門家からのコメントをご紹介したいと思います。この判決で、戦後の事件の全てがもし証拠未提出があれば国賠裁判の対象になる画期的な裁判だと言ってくださいました。要するにですね、戦後に 証拠が未提出で冤罪となってしまった事件があるのなら、これは全部証拠提出をしなきゃいけないということで、これはもう法曹界は大変な騒ぎになっているんじゃないかというようなコメントですね。この判決がですね、多くの冤罪仲間の裁判にですね、大きな影響を与えることを期待したいものですね。そして続きまして原口彩子さんの情報なんですけれども、大詐欺事件でですね、被告人とされている原口さんですけれども、この事件はですね、1979年に鹿児島県大崎町で男性の変死体が見つかった事件ですけれども、殺人罪などで服役し無実を訴えて裁判のやり直しを求めていた原口彩子さんが、15日、92歳になられました。第3次再審請求では地裁、高裁ともに再審開始を認めましたが、検察側の特別抗告により最高裁に審理が移って1年3ヶ月、未だにですね、再審の扉が開かれません。本人が元気なうちに再審無罪を法廷で聞いてもらいたいということをね、弁護団も言っておりますけれどもね、地裁高裁が全速力でいいバトンをつないでくれたのに、アンカーの最高裁が何やってるんだと言いたいというふうにですね、鹿児島県内の病院で開かれた原口彩子さんの誕生日の後にですね、誕生会の後に大崎事件弁護団事務局長の鴨志田由美先生が怒りをあらわにされましたということです。第2次再審請求において半年ほどで弁護団の特別抗告を棄却した最高裁ですけれども、第3次では沈黙を守ったままです。原口さんはですね、事件からもうすでに40年、捜査段階から一貫してですね、値はやっちょらんと否認して、おりましたけれども、最近は会話も難しいということですね。原口さんは模範囚だったためにですね、罪を認めれば社会に出してやるぞと、何度も誘導されましたけれどもね、値はやっちょらんと、決して認めなかった。当時はね、鉄の女と言われていたそうですね。大崎事件はすでに再審開始決定が出ているのに、冤罪救済にこんなに時間がかかるこの国の司法は一体何なのか、検察官広告なども含めて再審制度の法律を変えていかないといけないと、鴨志田由美弁護士はおっしゃっておられます。いや、それにしてもね、92歳にもなってね、無罪を訴えなきゃいけないなんて、あまりにも酷ですよね。はい、それではですね、ここからは、またいつものように、二本松進さんにお話を伺いたいと思います。二本松進さんはですね、神楽坂で寿司店銀龍を経営していらっしゃいますが、2007年にですね、仕入れに訪れた築地市場で、交通違反取り締まりの婦人警官に言いがかりをつけられて抗議していたところ、婦人警官が暴行を受けていると築地署に連絡して、大変なことになってしまいました。19日間拘留されてですね、嘘の自白調書にサインさせられるということになりましたが、その後、国家賠償請求訴訟を起こして、完全勝利を収めております。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。二本松です、はい。
ところでですね、先日5月27日に、福川事件の国家賠償請求訴訟、東京地裁で桜井昌司さんが勝ちましたね。
はい、そうですね。予想はやはりなかなか賠償額についても判決の内容についても厳しいんではないかという意見もありましたけれども、思っていた以上に、裁判官が事件の警察検察の取り調べと証拠開示の方法について非常に、真剣に精査して判決を出したと思ってます。
はい、判決を言い渡した後に、なんていうでしょう、閉廷するときに、
はい、
さざ波のように拍手を起こりまして、あれも、
そうですね、
感動しましたね。
そうですね、判決の時はですね、まさかというふうに多分弁護士団も思ってたと思うんですけども、うん、ほぼ弁護士の腕額の要求を受け入れたということですけども、はい、弁護士及びまた支援者、また冤罪の実態を知っている人間にとってはですね、うん、ごく当たり前の常識的な、裁判官も人並みになったなという内容だったわけです。
そうですね。でしかも被告に有利不利に関わらず、とにかく証拠は全部出さなきゃいけないんだというふうなことをおっしゃってましたね。
そうですね、はい、これまでの国賠裁判を覆す、うん、要するに証拠は、不利な証拠は警察検察は出さなくていいというのが国賠法の 第4条、はい、民法によるという非常にもう最低の条文があるわけですけども、はい、これは日本の国家が、主権在民というものに真っ向から逆転させる主権公務員という内容なんですけども、はい、公務員は被告になっても自分の握っている不利な証拠を出さなくて良いだけじゃなくて、その出さないことにより嘘をついてもいいという内容なんですね、うん、法律そのものが、はい、これはね、国賠法そのものが憲法第17条に反してですね、非常に憲法17条の条文をねじ曲げて公務員にいいように作った非常に劣悪な法律だったもので、それで今まで国賠訴訟をした人間たちが非常に苦しんでいたわけです、
うん、日本松さんもね、その一人ですけれどもね、経験者からご覧になって、そうですね、今回の国賠はいかがでしたか。
私もですね、初めて国賠というものの裁判を知ったわけですけども、まさか警察検察が私の有罪を証明する材料を自分たちの資料だけしか出さないで、うん、客観的な資料を一切隠してですねするなんてことはもう予想もしてなかったですね、はい、要するに全部自分たちの作った虚偽だけの供述書、はい、婦人警官に6通りものを供述の変遷をさせて、それは明らかに婦人警官が自ら供述したものではなくて、その都度警察が都合悪いことを補充しながら作った文書を虚偽告訴をした婦人警官の言葉を借りて述べているだけであって、はい、まあ、本当にびっくりしましたね、特にですね、今度の国賠裁判というのは警察というのは警視庁を管轄している東京都、
はい、
検察というのは検察裁判官というのは国ですけども、はい、代理人が法務省なんですね、うん、法務省の指定代理人が指定の法務省の人間が指定代理人になって主張して、その人間にだけ話し、こちらが実はこうだよと話すと、その言葉を全く聞いたことのない虚偽告訴をした婦人警官に伝えてですね、今度婦人警官の言葉で語らせるというようなですね、もう明らかな捏造を行っているにもかかわらず、彼らは全然罰せられてないわけです。
二本松さんの事件は不当逮捕という本に詳しく書かれているんですけど、私もちょっとびっくりしたのは、二本松さんが婦人警官に対して暴行なんかしていないよと何十人もの人が証言しているのに、そこには全く警察は耳を貸さず、
はい、警察はですね、私どもが計 4人ですね、目撃証人を探し出したわけですけども、はい、それも 翌日以降ですよね、うん、警察官はその当日すぐ 2、30分の間に、まあ、少なくとも10人以上は、目撃証人を捕まえて証言を聞いてるわけです、はい、その目撃証言は一人も出さない、うん、要するに証言は出さない、はい、それだけじゃなくて、実況見分も現場検証をやって、さらに実況見分を3回、計現場で写真撮りを4回やってるにもかかわらず1枚の写真も出さなかった。それが全部不都合だからです。そしてさらにもっともう信じられないのは、私の暴行を振るったという供述調書ですけども、はい、それが一番警察検察にとっては有利な証拠なわけです、はい、自供ということで、ですからじゃあその内容も私は全部覚えてましてね、うん、それを出してみてください、はい、それでも罪を形成しないですよというふうに言いましたら、うん、暴行を振るったという供述調書さえ出さなかった。もうこういう最悪の、もう犯罪人に全部証拠を渡して、うん、犯罪人に言うことを全部信じて、はい、ただその内容が変遷してるからこれは嘘だとしか考えられないという形で裁判官は 虚偽告訴をした婦人警官だけを罪人にした、
はい、
しかしとんでもないですよね。誰でも分かりますよね。警察検察が証拠を隠さなかったら、うん、婦人警官はそんな供述できるわけない、はい、それで聞いてもいないことを言えるわけがないと、うん、9年後にですね、事件から8年後9年後に新しい証言が出るなんていうことがありえるわけないのに、うん、はい、このぐらいね、国賠裁判というのはあの国家ぐるみのもう犯罪なんですね、うん、要するに無実の人間を自分たちの不祥事を隠すためだけに、
はい、
被害者を犯罪人に仕上げ立てる、うん、それで19日間を入れてながら何の賠償もしないと、
うん、
あの日本は決して民主主義じゃなくて主権公務員、これだけは皆さん分かってみてください。
そうですよね、まあ、それにしてもですね、まあ、国家賠償請求訴訟ですけれども、あの針の穴にラクダを通すほど難しいと、言われているんですけども、二本松さんも本当によく勝てましたねっていうか、まあ、長い時間がかかったみたいですけれども、
時間というよりもあのやっぱり被害者が自分で、
はい、
まあ、文章を書けたということもあると思うんですけども、私の場合は警察から出る証拠の本当の要するに嘘だけの証拠を嘘だと証明できたと思ってるんです。
あ、なるほど、
はいはい、これがね、客観的証拠なくして、うん、嘘って指定できんの、指定なかなかできない、
うん、
それで裁判官は要するに嘘の証拠を基本的に鵜呑みにして、
はい、
原告である国賠の原告の証言が、
はい、
一番正しいにもかかわらず、例えばあの痴漢冤罪事件なら原告が痴漢を受けたこの人ですって言ったらそれで警察は捕まえてそっちを信じるのに、
はい、
国賠では原告の言うことはほとんど信用できないと、それで被告である加害者である人間の客観的証拠を全部出させないで嘘だけで裁判やってるし、こんなのが国賠裁判なんですね。この国賠裁判制度を国賠法を改定しない限り本当の意味での国賠裁判での原告勝利っていうのはなかなか勝ち取れないと思いますね。
なるほど、
私も本当の一部勝訴だと思ってますんで、
はい、
全面的なあの勝訴だと全く思ってません、うん、なぜならば裁判官がまた法律が、
はい、
そのような体制じゃないわけ。
うん、なるほど、まあ、あの深尾事件の国家賠償請求訴訟もですね、あのやはり警察検察が不服申し立てをしましたね。
そうですね、あの実にもう私からすると笑っちゃうことなんですけども、うん、要するに今までは裁判官は証拠を全部出しなさいと、不利な証拠もって言ってるけど、今までは出さなくていいって言ってたじゃないか、うん、こういう言い方なんですね検察は、
うん、
だけど法律ではそうなんですよ。
そうですか、
だから今度の控訴した後ですね、
はい、
新たなあの高裁がどういう判断をするか、法律に従ったら被告は民事ですから、
うん、
自分に不利だと思う証拠は出さなくていいと、
うん、
こうやって書いてあるわけですよ法律に。だからここのところでせめぎ合いで深川事件の弁護団はここをどういうふうに攻めて、
うん、
そしてさらに、国賠法の改革につなげられるか、これが大きな日本の分岐点じゃないかと思いますね。
なるほど、そっか、じゃあ今後のちょっと展開目を離せませんね。
非常にあのこれからの深川事件の国賠っていうのは、
うん、
特に第二審面白い展開になると思いますし、
はい、
こちらが主張するべきことはきちっと主張して、
うん、
国賠法改正に、この国賠法を改正すればあのこの刑事事件だけじゃなくて三件の立法司法行政の、
はい、
悪っていうか犯罪、
うん、
これをもうあのターゲットに証拠を出させられる内容に変えられると思いますね。これきっかけにしたいですね、うん、
はい、わかりました、本日も二本松進さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。以前三鷹事件の竹内圭介さんと石川さんの関わりについてお話ししましたが、三鷹事件も第二次再審請求中で、偶然狭山事件と同じ東京高裁第四刑事部が担当しています。昨年12月に結審して再審の可否を待っているところです。こちらの結果にもご注目ください。石川和夫さんは一審の死刑判決後に東京拘置所に収監されました。そこで本当にたくさんの人と出会いました。一番大きかったのは文字を教えてくれた刑務官との出会いでした。文字の読み書きができなかった、社会的弱者であったことが冤罪に巻き込まれた大きな要因だったことは間違いありません。ある若い刑務官が担当になったとき、自分で文字を勉強して手紙で本当のことを誰か偉い人に訴えた方が早いと言って文字を教えてくれるようになりました。おそらくこの刑務官は石川さんが無実だと信じていたのでしょう。こうして生まれて初めて系統的な学習がスタートしました。そうは言っても貧困で所持金がわずか60円しかなく、ノートや紙を買うお金はありませんでした。そこで刑務官が囚人に配るちり紙を石川さんに回してくれるようになりました。ちり紙といってもわらばんしのように硬い紙で、お金のある囚人は柔らかい紙を買っていたため、その分を石川さんに使わせてくれていたのです。文字の勉強といってもすぐに役立つためには学校で習うようなやり方ではなく、必要と思われる文字、例えば無実という漢字を刑務官が書いて、それを何度も書き写すというやり方だったそうです。そうこうして1年が経った1965年7月13日第2審の第2回公判から石川さんは裁判で嘘の自白を強要されたことなどを暴露し始めました。一審では言われるままに認めていたことを、ここへ来てつきものが落ちたかのように戦い始めました。日記を書き始めたのもこの頃からだったそうです。手紙も自分で書けるようになっていました。1年間必死で学んだ成果が着実に実を結び始めました。そして短歌も作り始めます。短歌を進めてくれたのは同じ死刑囚仲間でした。俳句に比べて決まり事が少ないので作りやすかったそうです。石川さんは集会などでよく当時の刑務官の話をしてくれます。手紙を書くために必要な便箋や封筒をご両親が差し入れてくれていたのですが、後で聞いたら実は刑務官のお連れ合いさんが全て差し入れてくれていたそうです。刑務官が囚人に文字を教えていたと知れればクビです。だから差し入れもご両親の名前でされていたそうです。大学を出たばかりの若い刑務官の決して多くはない給料から捻出してくれていたのです。今でもその刑務官とは交流があるそうで、娘さんの結婚式に未だに無期懲役の冤罪が晴れない石川さんを呼んでくれたそうです。ちょっと横道にそれるのですが、石川さんの学習の話を聞くと永山則夫さんのことを思い出します。連続射殺魔として19歳で逮捕された永山さんも、石川さんほどではありませんが、貧困と虐待からあまり学校へは行けませんでした。形だけは中学を卒業してすぐに上京しますが、職を転々とし社会へ適合できずに罪を犯してしまいます。逮捕後に学ぶ機会を得て、皆さんもご存知のように無知の涙をかき小説家となりました。裁判で出身校を聞かれた永山さんは東工大と答えたそうです。東工大というのは東京拘置所大学の意味ですね。石川さんは永山さんのことを、刑務官には悪態ばかりついて懲罰をよく食らっていたけれども仲間には優しかったと話していました。今再び貧困で 学ぶ機会を奪われている若者が増えているそうです。石川さん、永山さんのこの物語は、学歴主義の今の世の中に本当の学問とは何かを教えてくれている気がします。石川さんの夢は、再審無罪が叶ったら夜間中学へ通うことです。奪われた時間は取り戻せないけど、せめて早く夢を叶えてほしいと思います。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。冒頭でもお伝えしましたようにね、桜井さんの国家賠償請求訴訟は、画期的な勝利と評されるほどの判決だったんですけれども、検察警察がですね、控訴しました。というわけで、東京高裁でさらなる戦いが展開されていくということなんですけどね、この桜井さんの勝利がですね、他の冤罪犠牲者の皆さんにもですね、伝わってどんどんと無罪判決が出ることを願っております。たった今聞いていただきました野島美香さんのコーナーでもですね、石川和夫さん、もう80を超えております。一日も早い、節電を果たしていただきたいと思いますけれどもね、桜井昌司さんが獄中で書いたゆらゆら春、聞いていただきながら今日は皆さんとお別れしたいと思います。
雨が降って風が吹いて、季節は流れゆく。雲の上の空の上に、どこかどこかどこか、春松人もの山も、明日を信じてる。そうさみんな、そうさみんな耐えているさ。ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。喜びと悲しみに季節は流れゆく。空の下の人の上の、どこかどこかどこか、春松人の心に、花咲く時はいつ、きっといつか、そうさいつか夢の朝が。ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを、電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間がなくなってまいりました。また次回同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。
人は笑って笑っているものさ、そうさ君もそうさ、友がいるじゃないか。ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。 ゆら春は来るね。